人の方が教会に来られました。お母さんです。2人の小さな小学生の子供、お姉ちゃんと弟を連れてまいりました。教会学校に行かせたんです。キリストはとってもいいと思います、よろしくお願いしますって。教会学校はね、この子供たちの入学させますって言ったんですね。させますか、よろしくお願いしますというふうにね、怒られたんですね。お母様はいらっしゃいますか、ね、私はいいですって言って、私の家は代々 ある宗教を信じておりますから、ね、どんな宗教ですか、よろしく言われたら大本教です。あ、福島県の白家に大本教があると思わなかった。大本教は綾部が中心ですから、綾部に本山があるんですね、信仰宗教ですから。あ、そうですか、ね、この方がね、去られる前、信仰はみんな同じで万教同根ですからね、とおっしゃって、万教同根、何ですか、すべての様子の教え、万教は同じ同根、猫から出ているという考え方ですね。例えば富士山の登山口には須走口、御殿場口、富士吉田口があるんですね。私吉田口から登山しました。しかしどの道を通っても同じ富士山の頂上に行くという話ですね。麓の踏み分ける麓の道は違えども同じ高めの月を見るかなとですね、よりわかりやすい歌でありますが、この万教同根の詩を歌った歌ですね。それに対してイエス様はね、なんと心の狭いこと、私だけが唯一の道であり真理や命である、これがイエス様のものの狭さなんですよ。誰も私を通しなければ御国に行くことができません。どうだろうかと、ガテンにしてもいいとこじゃないかとこう思うんですけどね。中央を生きね、和の精神を大事にして生き、聖徳太子以来の日本のこれは伝統でございますからね。だから私はクリスチャンですと、本当にそんなこと言うのはですね、大変なことだと思いますね。もう皆様の番なんて査定があるかもしれない。だけどね、考えてみるならば、人間の知恵や力で富士山の頂上、いいえ、エルベストの山頂までも極めた、いや、月までも行くことができるという人間の知恵力ですね。だけども、そこから誰一人として、天の高みと申しましょうか、永遠にまで届いた人間はいません。宇宙の遠く彼方の星のその存在を知ったときに、最初の星の数万倍にもっと宇宙の広がりがあるということで気が遠くなるような世界になりますよね。限られた知恵の中で背比べをしているようなことではないんですね。聖書の神様は天地万物の宇宙を創造なさった方、それを保持し人間を作り上げし歴史を導き、人間の罪を贖うため、人間を滅びないために、予言の、数々の予言のもとに、その救い主をお使わしくださいました。またその救い主は、人となって、この私の世界に片割りまで来てくださって、私と同じ歩みをしてください。さまざまな戦い、苦しみの中で、悲しみの中で、それをしっかり悩みながら、そして十字架にまでかかってくださった救い主ですね。そして3日目復活してくださった、そして私はよみがえりは命なりと宣言してくださった救い主です。さて、そのようなお方が人類史上の中に偉大な人が排出しましたけど、排出されましたけどいるかということですよね。神であり人であった、まさにイエス・キリスト人であった。トマスが決して信じないと言ったんですが、その方を反して我が主、我が神よと告白した。イダジがそういう告白するのはありえないことです。神だと告白した。その方がもしいらっしゃるならば、当然のこと、私こそ門だ、命の門だ、私こそ道である、 唯一の真理である。真理は2つも3つも4つもないんですね。真理は1つです。そして命なんです。こうしたのも当然のことではないでしょうか。私たちも今の生活も人類のあり方もですね、もう本当に行き詰まってしまいました。まあ、いわばですね、もう太陽の真ん中でですね、溺れかかって、この死ぬ寸前だというような疲れ切ってですね、もうなすすべもなく、もうやがて溺れ死んでいく、それが私たちの姿、世界の姿、それが私たち一人一人の姿ではないかということですね。必要なのは、日本の方から古代の抜き手という方を教えてあげましょうかというようなことでもなく、アメリカの方から近代法の黒霊法を教えてあげましょうかというような話でもなく、もうそんなこと間に合わない。天の高みから私たちを愛して、私たちを救うために覚えて、私の肩に飛び込んできてくださる救い主が必要なんですね。それが何でしたクリスマスの理由です。そして下から私たちを支えて持ち上げて、私たちをすくい上げてください。すくい上げに持ち上げてください。それがイエス・キリストの救いであるということを忘れてはならない。キリストは神の御姿であられたのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして人間と同じようになられた。十字架に死ぬまでもしたからです。このお方こそ私たちの救い主であります。唯一の門、狭き門でありますが命の門、このお方の生き方になってこの方を踏みしめていく、狭い険しい道であるかもしれませんけど、その道を行く、それはまさに命にする道なんだとおっしゃるわけですね。実はですね、イエス様は誰にもどんな人でもたっちに火が書いているところ、実は狭いもんじゃなくて広いもんなんです。実は広いもんなんです。すべてをどにおいて苦労しているものが私のもとに来なさい、あなたが掘り始めたらいいよ。誰でもキリストにあるなら、条件つけない、誰でもキリストにあるなら、その人が新しく作られたものである。金なき者も来たりて飲め、金で来て飲め、無条件に豊かに与える命の増し水が提供されている。こんな広いものはないんです。だけどその狭さというものは自分の生き方も立ち止まる、己の考え、己の生き方ではなくて、それこそまさに神をないがしろにする、神を背負って己の生き方を突き通す生き方、その罪と申しますが、その罪を認めて悔い改めてキリストを信じるという、この一点にその狭さがある。誰もこの狭さを私たちは食い抜けるべきです。悔い改めてイエスキリスト、100年前の話、もう終わります。アメリカの話です。ある日、2人の青年がいつものように堕落の道を歩いていた。その夜、2人が若さに任せて思い切り楽しもうと街へ出かけていった。ところが途中ですね、なんと教会の前を彼らが通りかかったわけですね。その教会では、その日ちょうど夜の特典、特別集会があった。看板にその日のメッセージの題があった。なんていう題か。罪から来る報酬は死だと。勃根鮮やかに。僕は誰だと英語ですか、そんなこと言いませんけど、大きな字で書いてある。罪から来る報酬は死である。罪から来る報酬が死であるとは一体どういうことか。一人の青年は不愉快になりました。すまないなと言ってですね、ところがもう一人の青年が、その場合が気になって気になって仕方がないですね、心がさん思いました。そして俺は今晩遊び行くのはやめるわと家に帰るように言い出したんですね。まあそういうことを言い出したもんですから、もう一人は、なんだ一緒に行く約束、一緒に楽しむという約束、お前が一緒に行くから楽しいんだって、なんでお前がそのことを言うんだって言って喧嘩の問答を繰り返します。まあ結局はですね、一人はそのまま街へ出かけ、もう一人が家に帰るふりをして、そのメッセージを聞くために彼は教会がある。そしてその晩、その青年は全く違った人生になったんです、ね、 その青年は熱心なクリスチャンになりました。そしてだんだんだんだん聖書を学びながら祈りながら、彼は教会の交わりの中で本当に人が変わっていたんですね。良い人になっていたんですね。彼は神様の導きに乗って一つの事業をやり始めました。その事業を神様の祝福してされました。そして何年かした時に彼は政治の世界に入り決断いたしました。民主党だったと思いますけども、100年前のことがありますが、そしてついにですね、大統領になったんです。大統領の就任式の日、新聞ラジオの全てのマスコミは大騒ぎがありました。そしてその時、明け方かい刑務所の中で一人の囚人が涙を流しながら語ったそうです。今度大統領になった男は、俺と一緒に堕落していた友人だ。あの晩、喧嘩して別れ、以来違う道をお互い歩いてきたが、彼は大統領にはまでない。俺はこんな惨めなところで生涯を送らなければならない。なんて情けないんだと言って、ハラハラと涙を流したと言うんですね。この大統領は、あの有名なグローバー・クリーブランドというアメリカの22代目の大統領でありますね。主から来る報酬は死です。しかし、神の下されたものは私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。別に犯罪を犯すようなことではなくても、目の前の大きな広く開かれた門に、私たちが自分の思うのまま、罪の好き勝手に生きている。いや、そうでなくても、流されて、その門をくぐっていくわけです。必ず行き詰まります。どこか。でも行き詰まりは警告です。チャンスなんです。立ち止まって。よく考えて。もう一つの狭いもの。イエス・キリストという救いの者を見出し。そして、見出すだけじゃなくて、その御言葉に従って生きる。御言葉に、命の御言葉に従って生きる生き方。その道こそですね、永遠の命の道、祝福の道だということですね。お祈りいたしましょう。あなた方が罪のしもべだった時は、義とは縁のないものであった。その時あなた方はどんな実を結んだのか。それは今では恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。しかし今やあなた方は罪から解放されて、神に仕え、清きに至る実を結んでいる。その究極は永遠の命である。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちのキリストイエスの受ける永遠の命である。神様、罪の道を、自分の思いのままの道を、いつもいつも神様を後回しにして、自分の考え、自分がやりたいことをやってしまうような私たちでありますが、もし私たちが広い道を行くなら、みんなと世間と同じように広い道を行くならば、それは大変危険だと。行き詰まるだけじゃなくて、その行き詰まりを無視して、その道行くならば、やがて死と滅びだると、こっちを警告してくださることを感謝します。愛なる神様の私たちをして、命の道、狭い門を入るように細い道を踏んでいくようにと、今日も励ましていてくださることをありがとうございます。どうぞ立ち止まって、よく見回し、よく考え、どうぞイエス・キリストの命の狭き門を誰もが今日入る、またその道、御言葉に従う道を、永遠の命の道を選び取ることができるよう、我らを助けてください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。